QIC。
こちらはアメリカはテキサス州サンアントニオからいただきました。660歳キャドドラフターラジオネームもうステーキは食べ飽きた。
ありがとうございます。
先日ついに2度目のワクチン接種を終えました。
おお、そうなんですね。
これでもう立派なね、抗体を持った方になれる。
マスク外して歩ける人になったの、うん、いいな。
大概の人は1度目は全く副反応はなく2度目に副反応が出るそうなので、うん、1度目に副反応が出た私は2度目はさぞひどいだろうと思っていたら、うん、全くの無症状でした。だからどっちかみたいですね、うん、なんか人によって両方痛いってのはあんまりいないみたいですね、うん、かえって元気になったような感じで一度目でしっかり抗体ができていたようです。接種した腕の筋肉痛も一度目よりは軽い感じです、今回は皆さんに私が調べた限りでワクチンの情報をお知らせしたいと思います。ちなみにロシアと中国のワクチンは除きますということでいただいております。ワクチンは大まかに分けて mRNA、いわゆるメッセンジャー RNA、うん、というタイプとウイルスベクターワクチンの2種類に分類されます。この2つをでは薬学の専門家ルルイ、
ルル先生から
聞いてみましょう。薬学博士の
何の博士もない。
どうですかこの、あのメッセンジャー RNA とはどういうものなんですか。
いやもう忘れましたね。
こう RNA がなんかこう手紙かなんか運ぶんですか。メッセンジャーという。
そうメッセンジャーなんで、
こうウイルスベクターって何ですか。こうかなんか宇宙人かなんか。
宇宙人じゃないんですけども、
こうな、まあいい、まあいいです、ありがとうございます。でこの、このメッセンジャー RNA のタイプは遺伝情報の一部、ウイルスが細胞に侵入する時のスパイクタンパク質、いいですか、スパイクタンパク質を作る RNA をナノサイズの油の膜で包んだものをワクチンとして使う方法です。なのでウイルスは一切使っていない。
そうなんですか、よくわかりません。
だからウイルスが細胞に入るときにこう引っかかる、この鍵穴みたいにこう食い込んでくる、そういう引っかかりがあるんですけど、それだけを取り出して、それを油の膜で包んで、まあ言ってもカプセル化してるわけです。それを腕にチューと打ち込むと、そうするとその鍵穴のやつをこう細胞がうまい具合に取り込んで、あの抗体にしていくという、そういうよくわかんないですよ、そういうものらしい。これは DNA ではないので結構簡単に壊れてしまい、健康に影響はないとのこと。だからいつまでも残るとかそういうのじゃないわけですね。でこれはアメリカのファイザーとモデルナ社のやつがこのタイプに当たると。お勉強になりますね。よくニュースではね、ファイザーがどうだとかモデルナがどうだとか言ってます
けど、それだけ言われてね。
で、ただファイザーは、中3週、モデルナは4週と、その1度目から2度目の接種までに間隔を置かないといけません。だからファイザー社は3週空ける、モデルナは4週空けると。有効性は非常に高い、ファイザーは 95%、 モデルナは 94%、
すごい、
みたいな高確率ですね。でさらに T 細胞も活性化されるそうです。T 細胞ね、これもあのルディ先生に聞いてみましょう。
T 細胞何でしたかね。
田中さんの細胞ではないですかね。これはなんかあれでしょ、あの免疫力を高める細胞です、
免疫の
やつ
です。
本当に薬剤師なんですか。
ヘルパー T 細胞、キラー T 細胞、
キラー T 細胞、
いろいろあるんですよ、リンパ球なんですけどね。
ファイザーのワクチンの副作用として若年層に心筋炎、ね、心臓の、心筋炎の発症の報告がありますが、まあ回復してる人が多いみたいですと。一方ウイルスベクターワクチンはウイルスの RNA の一部を無害なウイルスに挿入して、それをワクチンとして使う方法であると。でこれがイギリスのアストラゼネカ社とアメリカのジョンソン&ジョンソン社がこのタイプであると。でアストラゼネカは中4週から12週ほどを置くもの、ジョンソン&ジョンソン社のやつは1回の接種で済むと、1回でいいと。
初めて聞きました。
有効性はアストラゼネカが 76%、 やっぱりちょっと低いですね。ジョンソン・エンド・ジョンソンで 72% だそうです。ただこのタイプは稀に血栓ができる症例が報告されていて、死亡した人も、まあ、よくあるね、血栓ができてっていう、だからこのアストラゼネカとジョンソン・エンド・ジョンソンを打つ人はこの血栓に ぜひあのご注意いただきたいと思います。そうですね、特に金曜日注意してほしいですね。血栓は金曜日っていうことちなみに私は、ファイザーのワクチンを接種しました、うんうん、私が知っている限りでは一人を除いてファイザーのワクチンを接種していて、その一人は、その一人はジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンを打って4日間も38度の熱と吐き気、めまいが続いたそうです。で1回で済むのはきついのかもしれませんね、うん、と強いのかの、ね、
でも多分まだ日本ではジョンソン・エンド・ジョンソンは
まだやってない
ですよね。
やってないですか。
日本では接種できない。
そうですよね、今のところそうなのかな、うんうん、もうこんなことは特に知っているという方もいると思いますが、まだよく知らないという、知らなかったですよ、全然
全然知らなかった、
簡単にまとめてみました。では熱中症に気をつけてお過ごし、本当熱中症の方が大変ですよむしろそっちですよ今。
そうですよ、
このクソ暑さで、ね、マスクなんかしてたら本当死にますからね。
本当にしんどい、
これからマスク外した方がいいと私は思いますけどもね、人混み以外だったら外しといていいんですからね、別にね、ということで、どうですかワクチン、まあ、ここまで聞いてもやっぱり打たない木田英子さんのコメントを求めてみましょう。
別、はい、今でも打たなくていいと思ってますので、
そうなんですごい、はい、
ファイザー、ファイザーあるよ、ファイザー
ファイザーなんすか、ファイザーあるよってなんか
こう店の入り口にファイザーありますって書いてあって、ますって四角にこう横棒の、はいはい、ファイザー入荷とかね、ファイザー始めましたとかっていう
そういう強制なら仕方ないですけど、まあ別に、はい、強制じゃなければ打たなくていいと思ってるんで、はい、
まあ、私はなんかあの面白そうだから打ってみようと思ってますけどね。
ね、マスク外していいなら早く打ってマスク外したい。
だからほら、そあの、ね、私はもう打ってますからって、その証明書かなんかでこう、ね、この証明書が目に入るのかみたいな感じでやれるんだったら持っといた方が楽だから、あの持っとこうかなと思ってますけど、まあまあ今更ね、その DNA を傷つけたって、もう今更私の DNA が誰かに使われるわけじゃないのでまあ別に全然構わないですよね。それからその自分の DNA がなんかおかしくなるよとかって言われても、あれでしょ、なんか人によって磁石が張り付くんでしょ、なんかね、
そうなんですか、
なんかすごい あるじゃん、動画とかいっぱい出てるよ、打った後
に
さ強力磁石がペタッとついちゃうんだって、なんでか知らないけど、なんかそれを分析してる人もいたけど、
磁力がすごいな、
でなんか超能力に目覚める人もいるみたいな
すごい能力出ちゃった
ですか、これで新しいミュウが誕生するという ね
すごいな、
もうね、竹宮恵子のテラエのような話になっていくかもしれませんね本当にどうなるのか分かりませんけど、ぜひね皆さんもね、どれを打つかっていう選べるようになったらいいですよ ね、 なんかね、
でも選べるんですよね、選べるって言ったらあれですけど、打つ場所によってこれはここでは何を打ちますみたいな、
会社名は公表はしてくれる、
ああいやだからこれからはさ、入り口にその 何の銘柄うちは揃えていますってのがあってさ、お客さんどれになさいますかとかって言ってそうだな、ジョンソン・エンド・ジョンソンかなお客さん痛ですね、い痛いっすよとか言いながらそういうやつをどうしましょう、ロックでジョンソン・エンド・ジョンソンロックで好きますかって、いやソーダ割りでとかって、シュワッときますよとかっていう、そういうのとどうですかねちょっとこう炭酸で割って注射するっていうね、地獄の痛みを待ってると思いますけど、そういうのとか、まあまあでもね、でも今どうなんですか、その電話受付のセンターの人たちがもう続々辞めてるんでしょ。
ああそうなんですね、
もう心が折れて、
そりゃそうですよね、
なんか年寄りにボロクソ言われて、
だってひどいですよね、あれなんか、
それ年寄りの方にも問題があるよね、
問題ありますよ、てかね、まあまあ、やってもらってるんだから、ね、
もちろんその制度としての大問題がありますよ、まずありますけど、ありますけど、その電話口でそのオペレーターの姉ちゃんとかでさ、まあ男性もいるでしょうけど、悪態つくっていうのはそもそも人としてどうなのよっていうところ、まず
政府とかね、そんなところにもうなんかやればいいんでしょ、そう、
だからまあ、そこいいこと言いますよ、その通りなんですよ、その後のお便りをそれでやりましょう、東京都文京区48歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
オリパラアプリの事業費削減で平井卓也デジタル改革大臣が 今年4月の内閣官房 IT 総合戦略室の会議で、この総合戦略室の幹部裏に向かって受け負い先の NEC を名指しで、脅しておいた方がいいよとか、徹底的に干してやろうなどと指示していた、このヤクザ政権を徹底的に脅して干しちゃいましょうとか出てきました。
本当ですね、
ひどい、まあまあ、まあそういうやつらなんでしょう、やっぱりね。
ひどいですね、
めちゃくちゃですよ。そのまあ、仮に 身内だからといってですよ。ただ少なくともですよ、これあの身内からも疎んじられてるということがはっきりしたわけですよ。なぜかというと、その模様が録音されてるわけじゃないですか。
ああ、なるほどね。
でその場にいる人間なんて限られてるわけだから、はいはい、その中に必ず犯人がいるわけですよ。でそこにいる犯人は政治家か役人しかいないわけだから、だからどっかにもうその敵がいるわけですよ。そうでしょうよ、
まあ、でしょうね。
ああやっぱあの今力がなくて黙ってる人たちも、そういうやり方だったらできるじゃないですか。
そうですよね、はい、力がないからもうそういうのせざるを得ないですよね、
ということはやっぱそうなんですよ。何が言いたいかというと、世の中は今仕事人を求めてるわけですよ、だからこれ今水戸黄門がいないわけですよ、ある意味ね、これがあの政治の中枢に水戸黄門がいて、ね、昭和の黄門とか言ってたやつがいますけど、昭和の黄門って言ってたやつが日本を一番ダメにした福田赳夫ってやつですからね、でだからあれがその黄門に対しては本当は申し訳ないと思えっていう話なんですけど、その後全然そういうご意見番なんてのが出てこなくなっちゃって、そのあえて苦言を呈するとかっていう人が本当出てこなくなったじゃないですか。
そうですね、
となるとあとは仕事人ですよね。
そうですね、
もうあの涼しい顔をして、あ、分かりましたとかって言っておきながら、ここから先は一人で行きなとかってブスッとやるっていう、そういうあの仕事人政治家がいっぱい出てくればいいんですけど、
そうですね、
そうするとでもまあどうなんですかね、戦々恐々とするんじゃないですか、ますます秘密主義になるんじゃないですかね、
刺した後にね何か立ってくれたいですけどね、刺すだけ刺して、刺しまくってたら誰もいなくなっちゃう。
刺してもほらこいつら効き目ないでしょ今。
そう、なんでなんでしょうね。
なんかね、だかゾンビだもん、ほとんど
誰に守られてるの。
だあの菅とかさ、もうみんなゾンビだよね
菅はゾンビですね
ゾンビでしょあれ、あんだけいろいろ言われてもなんともない。
すごいですよね、
あれはすごいですよ。
あの人たちのすごいは神経の太さ。
かたやね、同じゾンビでもあの心の繊細なゾンビランドサガに出てくるフランシュシュのメンバーのようにですね、こうそれと、ま、ちょっとそっちに学べと言いたくなるわけですよ。菅はゾンビランドサガリベンジに学べっていう、ことを私は申し上げておきたいわけですけれど、特に言葉の内容に責任を持ちませんけど、まあどうなんすかね。でもあのほらその、まあ、この発言がこんだけ露見しちゃってるわけで、普通なら即辞任じゃないの。
そうですよね、なぜ、
まあ、いずれちょっとこれがあの追及がひどくなったら辞めるでしょうけれど、もうなかなか次もちょっとまた後釜を決めるのもいよいよ大変で、
そこなんでしょうね結局。
でそのオリパラに関してももうね、もうやるんでしょうけどね、オリンピックはね、
だってね、もうやるって、
去年のうちはやっぱ中止するんじゃないかって思ってたのに、結局なグダグダのなーなーでやるようにするような、
おいで何あの東京には来ないでくださいとか言ってるのに、東京にどうぞお年寄りは注射しに来てねっていう話なん
で、わけわかんないですよね。
めちゃくちゃ
ですよね。
めちゃくちゃでしょ
意味がわかんないあれ。
おなんかね、
誰が行くねんっていう、
なんかね本当にあの一貫性がないというか、
んなひどい、
本当場当たり的でしょ全部が。
本当に
それでもういやもういいんですよ、もううちの国では日本国ではもうこの COVID-19 はもう普通の風邪にしますから、もう気にせんで皆さんあの平和に暮らしていきましょう、オリンピックやりますって言うんだったらまだ覚悟のことが見えますけど、そういうのは一切言わずに大丈夫なんじゃないかな、きっと大丈夫だと思うな、大丈夫だよ多分ねっていう、知らんけどっていうのが最後につくわけでしょ、責任取らないわけだから、ひどいですよ。
ひどいですよね、
このくせ飲み屋では飲むなっていう。
そうですね、
なんでみんな国民は怒んないですかね、もうちょい、こんだけあの一般のそのなんていうか楽しみを奪われてですよ、あの 普通だったらこの時期ビアガーデンでも行ってですよ、
そうですね、
ちょっとその、ね、量を楽しみたい時期じゃないですか、それも、まあまあ、やってるとこもまあありますけど、まあ、一応まあできないという建前で、で、まあ、そんな中でも毎日飲み歩いてる木田優子さんいかがですか？
毎日は飲み歩いてませんけど、
ね、
はい、
ええ、
はい、
まあ、まあ密な空間でブハッとこうあの、札幌ビール黒ラベルか赤星をグッとやってるわけですね。
そうですね、やってますね。
否定しないんですね。
あ、いやだってお家でも飲みますし、まあ昼を、今はできませんけど、やっと開けた、あ、開けましたよね、開けた、あ、じゃあ来週からか、
開けましておめでとうございます、
明日からか、明日からですよね、
あ、そうですか、
放送日が、そうですよね、
放送、
放送日がね、13日ですよね、これね。
13日です。う
ん、
はい。
はい。だから、14日から開けますよね。
14日からもう、じゃあ浴びるように飲んで。
うん、まあ、まあ、浴びるようには飲まないですけど、ね。
パワースポット巡りが始まるんですかね。
パワースポット巡りをします
よ、ね。そうですね。そうですね。ね、お酒のパワースポット巡りをね。ご利益のある。
さまざまなご利益のあるね。おみきをね。おみきを飲みにね。おみきまたは般若湯を。そうですか。
いや、あの、やっぱいろんな人に会う方がパワースポットにはなりますよ。
うん、いろんな人に会うと、それだけあの感染するリスクが高まります。
いや、そっちのあれじゃなくてですよ。うん、あの、はい、精神的にね。
ああ、
は
い、そうですか。いろんな人に会うので精神が病む場合もありますけどもね。
まあまあそうですね。
まあまあそれはその話し方とか、
あんな人と話すんじゃなかったとかっていう、なんだあいつとかっていう、
距離の問題で、距離感の問題で、
はい、というね。まあ、ともかくこのダメな政権を早く潰したいんですけど、なかなか潰れないですね。
本当ですね。なんで潰れないんですかね。
潰そうとしないからでしょう。
まあ、そうですね。
それはもう例えば、立憲とか国民とかあの民主党シリーズが、そのまあ言ってみれば本気になってないじゃないですか、全然。もう本気で戦おうという気が全然伝わってない。
ないです、反撃ですよね。
うん、なんかそれはっきり言ってるのってぶっちゃけ言うと共産党と令和だけだからね。で、なんだかだから共産党もね、だからいやいや言ってることは正しいんですよ、これのその批判的な部分で言うと。でよく言われてるのは、そのなんで未だに共産党なのっていう名前がっていうところとか、まあ、それも含めてなんですけど、なんかあのどっかで本気じゃないなっていう、まあ、未だにそういうのはあるんですけどね。でも9月いよいよ解散という話がもう出始めておりまして、え、もうあの私が知ってるある事務所でもそういう話がすでに出始めて、中に食い込んで取材してると本当に面白いですよね。ここまで食い込んで取材をしてる記者は そういないはずですから。
そうですね。
で、まあ、8月かなんかに、何か動きがあるらしいですね。大きな動きがあるみたいですよ。
大きな動き、
なんかね、新大阪駅の近くの大きなところで、ちょっとした大きな何かが行われる。FMC も動くと思いますけどね、ということで、お楽しみにしていただきたい、ひそひそ話でした。ということで、続いては、CM を挟みまして、今日はですね、忍びのものについて語ってみたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。